こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。夜、お腹を揉むといいことが起こり出すわ。機内増量法を土台に。腹部へのセルフマッサージと夜の生活習慣を結びつけた健康セルフケアの実用書である。著者ユキは地内山セラピストとして活動し、本書ではお腹に現れる張りや硬さを日々の疲労、緊張を食べ過ぎ、感情的ストレスを見直すための手がかりとして扱う。中心にあるのは就寝前に呼吸入浴。食事、腹部への穏やかな手当を組み合わせ、一日で蓄積した負荷を翌日に持ち越さないという発想だ。東洋的な気や感情と内臓の関係を用いるため、医学的な治療法の解説書ではなく、身体感覚を介した生活調整のガイドとして読むのが適切である。運気や人生の変化にも触れるが、実践面では、夜に自分の状態を観察し、休息へ移行するための具体的な習慣づくりに特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、地内山を内臓を意識するセルフケアとして日常へ翻訳する本書の核区となる地内山は、腹部に触れ内臓周辺のこわばりや違和感に注意を向ける伝統的なボディーワークである。紹介文では古代道教に由来する気内臓療法として説明され、著者は腹部を揉むことで気の滞りを流し心身の巡りを整えるという枠組みを提示する。ただし本書の実用的な価値は、難解な伝統理論をそのまま教義として示すことよりも、忙しい人が自分のお腹の状態を確かめる行為へ置き換えている点にある。腹部の張り、冷え、呼吸の浅さ、食後の重さなどは睡眠不足や食事の乱れ、過度な緊張を振り返る契機になりうる。著者はこうした身体的なサインを無視せず触れることによって把握しようとする。したがって読者は気の概念を文字通り信じるかどうかとは別に、腹部の感覚を休息や生活リズムの指標として利用できる。強い痛みや持続する症状を自己流のマッサージで対処せず、医療機関に相談するという前提も必要である。次に、夜を感情と疲労を持ち越さないための区切りとして設計する。題名が示す通り、本書は腹部マッサージそのものだけでなく、それを行う時間帯として夜を重視する。お風呂の入り方、夜の食事、寝る前の過ごし方に触れながら、一日の終わりに心身を静める習慣を組み立てる構成が特徴である。日中は仕事、人間関係、情報刺激への対応に追われ、自分の空腹、満腹、緊張、疲れを細かく観察しにくい。そこで夜に短い中断点を設け、呼吸を深めながら腹部に触れることで活動モードから休息モードへの移行を意識化する。この考え方は特別な器具や長時間の訓練を要しないため、継続可能性を重視するセルフケアとして理解できる。またその日のネガティブな感情をデトックスするという表現は、感情を完全に消去するというより反響を続けず、自分の状態を認めて一日を閉じる儀式として読むと現実的である。毎晩同じ手順を繰り返せば、睡眠前のスマートフォン利用や遅い食事を見直す契機にもなる。さらに腹部の硬さを感情、環境、行動を観察するための手がかりにする。ユキの地内山の説明では、感情と内臓、特にお腹の状態が密接に関係するという見方が大きな位置を占める。ストレスの多い状況ではお腹が張る、安心していると柔らかく感じるといった身体感覚を手がかりに、自分にとって負担の大きい環境や行動を点検する。本書が提示する重要な態度は、腹部の硬さを単純な診断結果として扱わないことにある。例えば、ある日の張りを直ちに特定の感情や臓器の問題へ結びつけるのではなく、睡眠、食事、姿勢、仕事量、人付き合いを含めた生活全体を振り返る入り口にする。こうした方法は頭で立てた計画だけでは捉えにくい疲労や緊張を可視化する助けになる。一方、感情が特定の内臓に蓄積することや腹部の状態だけで適色相性を判断できることは、確立した医学的診断とは区別すべきである。本書の枠組みは身体感覚を尊重する自己観察法として採用し、重大な不調の判断を委ねない読み方が妥当である。そして呼吸と穏やかな手技を組み合わせ、腹部への注意を深める。関連する著者の解説では、溝落ち付近に手を当て、呼吸とともにゆっくり圧を加え、円を描くようにほぐす基本的なアプローチが紹介されている。本書も専門家だけの施術ではなく、自分で行える腹部への手当を夜の習慣として扱う点に実践性がある。ここで重要なのは、強く押すことではなく、触れた際の抵抗感、痛み、呼吸の変化を丁寧に観察することだろう。腹部は食後、体調不良時、月経期などに敏感になりやすく、強い刺激はかえって不快感を招くことがある。そのため、心地よさを超える圧を避け、呼吸を止めないことがセルフケアとしての基本になる。呼吸を長くし、手の温かさや腹部の動きに注意を向けるだけでも、就寝前に刺激を減らす時間を作れる。本書の手技は、症状を治すための代替医療として課題に期待するより、 リラックスの準備と身体感覚の確認を兼ねた行為として位置づけると良い。妊娠中、腹部疾患がある場合、急な痛み、発熱、出血などがある場合は、実践前に医療専門職へ相談すべきである。最後に、運気向上の語りを生活の選択を整える比喩として読み解く。本書は心身の巡りだけでなく、運気や人生の好転にも言及する。著者自身の仕事、恋愛、健康をめぐる経験がこの主題を支える背景として示されている。この点は標準的な健康習慣本と異なる個性である一方、読者には解釈の整理が求められる。腹部マッサージが直接的に幸運や出会いを生むと検証されているわけではない。しかし、夜に自分の疲れや感情を確認し、無理な予定、過食、睡眠不足、緊張を放置しない習慣は、判断の質や対人関係の余裕に間接的な影響を与え得る。本書の言う運気は、このように生活の滞りを減らし、自分に合わない環境や行動へ気づきやすくなる過程の比喩として捉えると理解しやすい。スピリチュアルな言葉を用いながらも、実践の単位は入浴、食事、呼吸、就寝前の手当という日常的なものに置かれている。結果を急ぐより心地よく眠れるか、翌朝の疲労感がどう変わるかを記録し、自分に合う範囲で調整することが本書の活用に向く。結論として、本書はストレスや疲れが腹部の張り、食欲の乱れ、眠りにくさとして現れているように感じる人、夜の過ごし方を整えたい人に適している。とりわけ厳格な運動計画や複雑な健康法は続かなかったが、短時間のセルフケアなら生活に組み込みやすいという読者にとって試す入り口を作りやすい。一方で便秘、強い腹痛、月経異常、不眠、気分の落ち込みなどを抱える場合、本書は診断や治療の代わりにはならず、必要に応じて医療的な評価を優先する必要がある。
類書との際は、
腹部マッサージの手順だけを独立して教えるのではなく、夜という時間帯を一日の感情と疲労を整理する区切りとして位置づけている点にある。また東洋的な気や感情と内臓のつながりを前面に出しつつ、入浴、食事、呼吸、就寝前の行動へと話を広げている。科学的な効果を断定する本としてではなく、身体感覚を通して生活習慣を見直すための実践的なガイドとして読めば、日々の休息を丁寧に扱う視点を得られるだろう。ご支援いただける場合は勇気、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。